おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、今日はちょっと昨日と比べてぐっと気温が下がりました、
ですけど、
はい、
先週先々週とかは、
はい、
もう本当に外にいられないぐらいだったと、この朝の時間、
はい、
太陽昇る前ですしね、
はい、
今日はそうでもないよね。
もうそうなんですよ、うん、確かにね、昨日と比べるとガクッて下がってはいるんですが、うん、寒いっていう
ほどでもない。
そうなんです、
うん、そうなんです。
あ、やっぱりそうなんですね。
そうそうそう、
私寒さに強くなったと思いました。
あ、違うんだ。いやいや、あったかい、ちょっと気温高め、そうですね
なんか春になったみたいな、そんな感じしますね。
そうなんです。で、実は昨日ですね、
はい、
仕事で熱海から伊東へというね、仕事で行ってきたんですけど、熱海でねちょっと食事をして、なんか人がすごく多いなと思ってですね、ふっと河川敷の方までちょこちょこ歩ってったら、
はい、
桜が満開なんですね、熱海桜。もうね、写真撮ってきましたけど、びっくりするぐらい桜が咲いてるっていうね。
あらら。
もうで、昨日のあの気温でしょ、
うん、
もうすっかりみんな上着は歩いてる人たちは上着はこう持ってみたいな感じでしたからね。急に今立春で春が来たという感じだったと思うんですが、はい、ただなんかちょっと予報的にはまだ気が抜けないということなので。
そうなんです。週末またこう気温の差がね、うん、あるらしくて、
はいはい、
で木曜日はまたちょっと気温が上がるらしいんですが、うん、でもねこの気温差に耐えられないとまた風邪をひいてしまうというね、
はい、ちょっと気をつけたいですね。
はい、うん。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、
はい、
前回は静岡新聞の記事から、
うん、
放送一新、デザインに磨き、富士ブランド認定の5品についてでしたが、
うん、
パッケージデザインの大切さを改めて認識できました。
そうですよね、まあ、わずかな時間しか目に留めてもらえないパッケージだからこそ、まあ、その商品とお客様をつなぐ点というのをしっかり表現すること、これが大切ですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は東京 MX モーニングクロスから、観光客増えすぎで観光地が耐えられないオーバーツーリズムの対策はという記事。ここでも何度も話題になっている訪日外国人観光客増加ということなんですが、うん、京都が大変ということ、静岡も対策が必要じゃないかと思いテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。では、いつものように記事の内容から紹介していきましょう、記事では訪日外国人観光客が年間3000万人に迫る中、日本のインバウンド市場は経済規模で4兆5000億円に拡大。しかし、外国人観光客が多く訪れる京都はどこへ行っても混んでいる、やたらと民泊ばかりになった、まずいものを高い値段で出すようになったなど、まあ、観光地が耐えられる以上に観光客が押し寄せる状態、まあ、オーバーツーリズムになりかけていることがうかがえる。日本振興銀行の、元社長で作家の江上氏によると、この1月からスタートした出国税をオーバーツーリズムに振り向けるべきと主張。例えば入場制限や予約の、規制を導入したり、情報提供を充実して、時間帯そして地域、季節の分散化を図ったりと、ゆったりとした滞在型のリゾートとして日本を考えてもらえるようにと提言。さらに景観を守るためにも民泊やホテルの無制限な建設を禁止することなどを挙げ、呼び込むだけではダメ、観光客の不満に、なって帰られて、困る、帰られても困る、どんどん日本に来てもらいたいけれども来てみて出会ったのは人混みばかりだったというのは寂しいですよね、というふうに訴えたと。 こんな風に掲載されているんですね。さて、りなちゃんは外国人観光客の増加、何か実感したことありますか？
あの電車はね、うん、かなり外国の方が乗ってるなっていうのを感じるんですが、ね、うん、あのお土産屋さんですね、
はいはいはい、
お土産屋さんに入ると、まあ、本当に外国の方向けのものだなっていうものが増えてきました
。はい、そうですよね、はい、まあ、僕が一番ね感じるのが東京出張なんですけれども、はい、まあ、渋谷や銀座を歩いていても浅草の浅草寺周辺なんかもね、とにかく外国人の方が多いんですね。さらにこのね東京ビッグサイトで開催されるさまざまな展示会にも行くんですが、これ対象が食品であっても、雑貨やお土産物のようなグッズであっても、あと工業機械とかですね IT 技術などかなり対象を絞った商品サービスの展示会でも外国人ビジネスマンが多いことがわかるんですね。つまり外国人の来日というのは観光だけでなくビジネスでも増加しているということもあり、まあ、全体数が増えているんじゃないかなというふうにも思うんですね。ただ東京では外国語に対応しているホテルも多く、フロントでお客さんに対応しているスタッフの名札に、対応可能な、ね、言語が話せる国旗のシールがこう貼ってあったりとか、あと外国語対応の案内チラシが揃っていたりするんですね。このように着々と海外から訪日する外国人への対応準備というのは図られている一方、これから懸念されるこのオーバーツーリズムへの対策ってまさにこれからだと思うんですね。これ一方京都はすでにね記事にもあったようにオーバーツーリズムの状態が、深刻な問題になっています。そこでですね京都市はその対策として時間場所季節の分散を行い、可能な限り集中、による、まあ、混雑の解消に努めて、これね結構な成果を、まあ、効果を上げているというふうになってるんですね。これはやっぱりね長年観光に対して様々な取り組みをしてきて、結果ピンポイントでどの時間にどの場所でどの季節で観光客が集中するかということをしっかり認識していることもこれ大きな要因なんです。つまり京都は特別ということではなく、今からこのようなデータをしっかり蓄積させておくことが、大切ということがわかると思うんですよね。
静岡もジオがあったりとか、うん、はい、あとオリンピック、パラリンピックの関係で、はいはい、うん、まあ、外国の方も増えてくると思うので、はい、うん、本当にしっかりと対策をしないといけないなっていうのもここで、まあ、改めて知りました。
そうなんです、
うんうん、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは静岡県のオーバーツーリズム対策のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、おすすめコースの提案で上昇ということになるんですが、
はい、
これねとかく外国人観光客のなんか迷惑行為みたいなのがちょっと話題に上がりがちですよね。で記事ではですねこの規制とか禁止、まあ、行動制限する、内容のものというのも、まあ、いくつか提案をされていましたが、もうなんかねこれはダメそれもダメのようにこう理解されてしまうと、まあ、来られた方もね旅を楽しむことができず地域の印象も悪くなるじゃないですか。そこで地域が積極的に外国人が参考にするガイドブックとかあと SNS に対してどのような季節にどのような時間にどこの場所に行くと混雑も少なく楽しめるかというような情報をしっかりと発信していくことが大切なんですよね。そもそも来日の目的は、観光だけじゃなくねスポーツの試合だったりビジネスだったり、まあ、あとここに行きたいというね目的があっての観光だったり、まあ、すると思いますが、せっかく日本に来たなら近くのここも楽しもうと思うのも観光の一つ。このようなスタイルは以前このねコーナーでも話したことありましたけども、旅行に行く前に行き先を決めて計画するハッチ型というよりも滞在した地域から出かける場所を決める着地型の観光なんですよね。でこのためにもですね今から地域で外国人観光客が楽しめるコースを考えてみたり、あと街の魅力を案内できるガイドさんなんかをね外国語が喋れる、こういう人たちを準備していくことも大切なんだなというふうに思うんですね。で来日する外国の方たちにより楽しんでもらうためにできることをする、まあ、制限以外にもとても大切なことなんじゃないかなと思いますね。
すごくいいですよね、うん、まあ、外国の方だけではなくて、
はい、
日本人も日本も旅行するじゃないですか、
はいはいはい、
でそうなるとかなりの人で、うん、 本当に日本人でもわあもう本当に人だらけって思うことってあるので、はい、
あるある、そうなんです。
なのでこういうふうにして分散することによって、うん、あの外国の方も日本も日本人もこうゆっくりと見ることができる、はい、そう
楽しむこともねできますのでね、うん、ぜひねいろいろ考えてほしいなと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。